あなた、こっちこっち。
いいえ、私も今来たばかりよ。新しい教科書や参考書、他にもいろいろ必要なものを買ってきたところ。歩き回ったせいもあって、春の陽気と木漏れ日で少しだけうとうとしていたけれど。あなた、頭に桜の花びらが乗っているわよ。あら、私も？お揃いの髪飾りなんて。素敵ね、あなた。ありがとう。お弁当とお酒。なんだか本当にお花見って感じ。お互いにあまり大勢で集まって騒ぐような立ちではないからかしら。こんな絵に描いたような季節のイベントを楽しむのって、なんだか新鮮ね。それに、平日のお昼過ぎで、あたりも静かでいい雰囲気。二人だけの秘密のお花見、ね。さあ、早速乾杯しましょう。乾杯。甘いわ。お酒も、この空気も。あなたと一緒に、並んで座って、桜を見ながらお酒を飲んで。こんな穏やかで幸せな時間を、ずーっと、ずっと、味わっていたいものね。あなた。少しお酒の味。あなた、愛しているわ。じゃあ、お弁当もいただきましょうか。
あ、きれい。
たけのこご飯に、お魚はサワラかしら。三色のお団子まで入って、食材も色合いもお花見にぴったりだわ。これ、わざわざ用意してくれていたの？お弁当は用意するからって前もって言っていたのはこのためだったのね。ありがとう。嬉しいわ。ほとんど毎日通学途中に通る公園だけれど、こんな風に利用するのは初めてね。まだ春休みで人気も少ないし、あまり広くもなくて、二人で過ごすのには最適な場所だわ。明日から新学期が始まるわけだけれど、お休みの最後にこんな素敵なイベントを用意してくれて、ありがとう。今年からはこうやってあなたと杯を交わせるんだなと思うと、なんというか感慨深いものがあるわね。あなたと出会ってもう何年かしら。初めはお互いに子供だったけれど、今では並んでお酒なんて飲んで、私の人生の中での幸せが、あなたとの時間の中で次々に増えていくのを、身をもって感じる毎日よ。こういった幸せの積み重ねが、私とあなたの唯一無二の人生を彩ってくれるのね。そうだわ。私からもこれを。ええ、桜餅。来る途中にある和菓子屋さんで買ってきたのよ。普段は見かけるだけで入ったことはなかったけれど、 お花見にはぴったりだと思って。でも、お酒に合うかしら。濃いめのお茶でも用意しておけばよかったわね。お家に帰ってからにする？え、そうね。桜の下で食べてこそのお花見だもの。それじゃあ、お弁当の後で一緒にいただきましょうか。ごちそうさまでした。お弁当もお餅も美味しかったわね。それに適度にお酒も回って、ポワポワした心地よ。暖かくて幸せで眠ってしまいそう。あら、いいの？そうね、それならお言葉に甘えてみようかしら。あなたの膝枕で眠れるなんて、今日は本当に素敵な日。人の目がないからといって、お外でこんなこと、少し子供っぽいかしら。けれど、いいわよね、今日くらいは。春の陽気、舞い降る桜に、あなたの膝、声、吐息。幸せ、幸せだわ。その上頭を撫でられてしまったら、もう勝ち目なんかないわね。ええ、わかっているわ。それに、日差しが強くなったり、日が落ちて冷えてくる前には、必ずあなたが起こしてくれるって、知ってるから。だから安心して、あなたに心も体も全部任せられるの。あなた、おやすみのキスしてほしいわ。愛してる。好き。何？呼んだ？それどうしたの？すごい血、怪我しているの？ああ、なるほど。料理中に切っちゃったってことね。もしかして、私を呼んだのって…もう、バーカ。そうね、もったいないわよね。わかったから、ほら、ちょうだい。ま、あ、ほぼ。あなた、ずるいわ。 急にこんなに、私にだって、心の準備というものがあるのよ。こんなにドクドクと滴るものを見せて、舐めさせようだなんて。すごいわ。普段いただくときよりもずっと多くて、それだけ傷が深いということなのでしょうけれど、あなたの熱いものが喉を通るたび、胸の奥へ溶けるたび、こうね体どんどん熱くなっていく。思い出すわね、昔無我夢中にあなたの手をかじって血をいただいてた頃のこと。今でも時々思い返すことがあるのよ。あれからあなたにはたくさん迷惑かけてきたわよね。何度も何度も謝っても足りないくらいに、でもあまり引きずっていても許して抱きしめてくれるあなたに悪いものね。だからね、あなたとのこれまでを思い起こすときは、ありがとうって、私を大切にしてくれて、愛してくれて、ありがとうって、あなたに感謝、そういうことにしてるの。ありがとう、私を突き放さないでくれて。ありがとう、私に血を舐めさせてくれて。ありがとう、私の愛を受け止めてくれて。愛してる、愛してる。あなたにとっては父を聞くお話だったかしら。もう血止まってしまったわね。少し残念な気もするけれど、七夕だったものね、 贅沢は言わないわ。あなた、痛みはないかしら。よかった。ちゃんと水で流して、絆創膏でも貼っておきましょうね。いただいた後のあなたの残りが、素敵。結果的に美味しい思いをさせてもらった身で言えたことではないかもしれないけれど、あまり不注意で体を傷つけるのも良くないわ。ここを切ったということは、猫の手がちゃんとできてないんだと思うの。お野菜なんかを切るときは、包丁の腹を丸めた指の関節に当てるようにして、それより上に歯がいかないようにコントロールするのよ。そうすれば安全な上に、包丁を持ってる手ではなくて、押さえてる方の手で切る幅をコントロールできて便利よ。一度やってみせるわね。あ、その前に、まな板やお野菜についた血、先に洗い落としてもらえるかしら。さすがにそんなところについたものを舐めるところなんて、見せられないもの。そんな場面ですら、もったいないと感じてしまっている自分が、嫌になるわね。お腹いっぱい。あなたが迷うくらいなら全部頼めばと言うからその通りにしてみたけれど、少し食べ過ぎてしまったかしら。私は特にあのパンケーキが気に入ったわ。私、ベーコンが乗ったパンケーキというのは食べたことがなかったのだけれど、塩辛さと甘さの絶妙なさじ加減がその人気の秘訣なのかしら。このカフェの看板メニューのようだし、普段来ない街の方まで出てきた甲斐があったわね。あら？雨、上がってる。これでは帰りは相合い傘できないわね。少し残念だけれど、代わりに雨上がりの景色をあなたと見られるのだから、それはそれで一興かしら。あなた見て、あのお店、ショーケースにウェディングドレスが飾られているわ。素敵。そういえば6月、ジューンブライドフェアってところかしら。私たちの式は来年の話だけれど、そろそろ準備も始めておいてもいい頃合いよね。まだ学生なわけだし、あまり盛大なものにはしないってことで、少しずつお話を進めているわけだけれど。でも、やっぱり素敵なドレスには憧れてしまうわ。ありがとう。だったら今のうちにどんなドレスを着るか決めておこうかしら。もちろんあなたにも選んでもらいたいわ。きっとドレス姿を一番見るのは私じゃなくてあなたになるわけだしね。あら？このお店すぐにでも試着ができるそうよ。しかも本日一組様限定。これは強行ね。思い立ったが吉日、善は急げ、鉄は熱いうちに打て。様々なことわざが早く行動することの有用性を指し示しているわ。
さあ、あなた、ぼーっとしていると誰かに先を越されてしまうわよ。
あまりにも急だったかしら。 でも私の方は心の準備できているわ。
なんならこのまま式の計画を本格的に立て始めてもいいと思っているくらい。
ドレス屋さんということはきっとそっちにも詳しいでしょうし、本当にいいタイミングだわ。
さ、行きましょう。
手を取ってくれるかしら、旦那様。
朝もそうだけれど、日差しが辛い季節ね。あなた、一緒に日傘に入る？そう？大丈夫ならいいのよ。
私が特別弱いだけで、普通の人は日に焼けたところで痒くなる程度だと知ってはいるのだけれど、それでも心のどこかでは心配に思ってしまうの。くれぐれも熱中症には気をつけてね。お水は大丈夫？少しでも気分が悪くなったらすぐに教えてほしいわ。もしかして心配しすぎかしら。
でもあなたは私のことを他の何よりも大切にしてくれるけれど、自分自身についてはそうでもないでしょ？だから、あなたの分まで私があなたのことを気にかけているの。別に子供扱いしているわけでも、信用していないわけでもないけれど、あなたにはずっと健康で長生きしてほしいと思っているから。
ええ、もうすぐ到着するわ。
少し先に一箇所だけ緑の多い場所があるのがわかるかしら。
あそこにおじい様のお屋敷があるの。
おじい様は私よりも吸血鬼の血が濃いから、より日光に弱くて、だからもともと山あいで緑が多かったこの地域に居を構えたそうだけれど、近くに大きな駅ができた影響で次第に周りが開発されていって、最終的にあの一帯だけに緑が残ったみたい。今では周囲の子供たちに迷いの森とかお化け屋敷だなんて呼ばれているみたいよ。
そう、少し見えているあそこよ。立派なお屋敷でしょ。
何度かドラマのロケにも使われたって昔聞いたことがあるわ。
あ、中は綺麗だから安心してね。
おばあ様が綺麗好きだったこともあって、今でもその教えを守っているみたい。
ねえ、最近はあまり会う機会もなかったのだけれど、私がするあなたについてのお話を親族づてに聞いたらしくて、ぜひ会いたいそうなの。
別に取って食おうっていうわけではないのよ。私たちの関係を祝福してくださっているのも知っているわ。おそらく、そうね、あなたの覚悟を聞かせてほしいんだと思うの。
ええ、かなり薄れているとは言っても、私もまだまだ吸血鬼の特徴を色濃く残しているもの。
だからこそあなたの血に惚れたわけだけれど。
それはそうだ。ね、
端的に言うと寿命の話ね。
世代を重ねて私自身がどうかは実際にその日が来るまではわからないことだけれど、伝承ほどではないにせよ、吸血鬼の血を引いているものは普通の人に比べて長生きするようなの。よく物語の主題にもなるでしょ。同じ時間を生きることができない相手とそれでも共に進むのかって。 そうね、あなたならそう言うと思っていたわ。でもあなたにはできるだけ長生きしてほしいの。たとえ私が何百年生きたとして、決してあなたとの日々を忘れることなんてないと断言できるわ。けれど、それでもこの人生の今のところ5分の1くらいかしら、あなたと同じ時間を過ごした割合を 100% にはできないけれど、これからもできる限り大きくしたいと思っているわ。楽しみにしているわ。長い人生、一緒に歩んでいきましょうね。というわけで、そういう話をされるかもしれないということだけ覚えておいてもらえるかしら。私はあなたの覚悟が聞けて嬉しかったわ。おじい様を出しに使ってしまった気もするけれど、いつかはしないといけない話だったから。さ、あと少しで到着よ。暑いでしょうけど、もう少しだけ頑張ってね。あなた、眠れないの？まだ緊張しているのかしら。そうね、荘厳なお屋敷に住んでいる割には普通のおじさんって感じの人柄よね。それにあなたのこと快く受け入れてもらえてよかったわ。おじい様も普通の人間を愛したお人だから、どこか通ずるものがあったのかしら。あなたも吸血鬼を愛した人間として似たようなことを思う日が来るかもしれないわよ。でもおじい様ったら、いくつもあるゲストルームの中からわざわざ大きなベッドのある部屋を用意してくれるんだもの。あの約束の話はしていないから、そういう意味でも気を使ってくれたのかしら。え、今日じゃないわ。来年、半年と少し先の話ね。あの時はずっと未来のことだと思っていたけれど、気づけばもう目の前まで来ているのね。そういえば、この辺りは高い建物もなくて、木々に囲まれているから、星がきれいに見えるのよ。まだ眠れなさそうだったら、一緒にいかがかしら。ねえ、言った通りでしょ。小さな頃は時々遊びに来ていたけれど、記憶が正しくてよかったわ。あの頃は両親と見上げた夜空だったけれど、今では最愛の人と手をつないで見上げてる。本当に素敵なことよね。言葉にできないくらいに。あ、今の見た？ええ、流れ星。本当に運命的なタイミングね。たまたま眠れなくてお外に来たけれど、お星様も私たちを祝福してくれているのかしら。ええ、そうね。またいつか、今度は本当の夫婦として。 その時はもしかしたら私たちの子供も一緒かもしれないわね。それなら私と同じように、あなたが今夜そう思ってくれたように、きっと忘れることのできない思い出にしてあげたいわ。あなた、星は見なくてもいいの？私は見ているわ。あなたの瞳に映った星をあなたと一緒に見ているのよ。でもキスをするとさすがに見えないわね。静けさに水音が響いて、なんだか悪いことをしているみたい。これは二人だけの思い出に。しましょうね。星空の下で愛を交わし合った思い出を胸に刻むわ。あなた愛してるわ。愛してる。あなた、鳥肌が立っているわよ。そういえば、少し肌寒くなってきたわね。星も見れたことだし、本格的に冷える前にお部屋戻りましょうか。温かいミルクでも飲んで、今度こそ。そういえば、ホットミルクにはブランデーが合うそうよ。キッチンに並んでいるおじいさまのお酒の中にあったはず。少しくらい分けてもらってもいいわよね。あなたも一緒にいただきましょう。少し体、温まりすぎてしまったようね。あなたも、まだ眠れなさそうな目をしているわよ。さっきのミルク、お酒の量が多すぎたかしら。そうね。なら、もう少しだけ夜更かししましょうか。変なことをするつもりはないわ。ただあなたを眠りにいざなってあげたくて。きっと部屋の匂いや空気がいつもと違うから眠れないのよ。だから、キュッとしていてあげる。私の匂いと感触で、お家にいる時の感覚、思い出せるかしら。なーに？キスしてほしいの？このままということは、首筋？いいえ、お耳にということね。いいわよ。 せっかく大きなベッドを用意していただけたのだもの。少しくらいは本来の用途で使っても、罰は当たらないわよね。あなたの耳、触れなくても熱くなってるのがわかるわ。お酒のせいかしら。それとも。ここ。噛んだら眠れないわよね。大丈夫よ。勝手にそんなことしないわ。もし明日、あなたがお寝坊をしたときは、お耳を噛んで起こすかもしれないけれど。もしかして、してほしかった?ダメ。あなた、気持ちいいのはわかるけれど、暑いと息を漏らすのはずるいわ。そんなことされると意地悪したくなってしまうもの。あまり舌を使うと逆効果かしら。でも、あなたがいけないのよ。お耳こんなに熱くして。甘い声を漏らして。
違って新鮮ね。普段と違うシャンプーの匂いに、お部屋の匂いと、あなたの匂いが混ざって、ドキドキしてしまうわ。眠たくなってきたのね。だったら、そろそろ本来の目的に戻りましょうか。朝までイチャイチャするのも好きだけれど、明日は明日で予定あるものね。このまま眠ると気持ちいいわよ。気持ちよく眠ってね。愛してるわ。 あなた、そちらはどう？そう、それならよかった。
あら、雨？
こちらは一日晴れていたけれど、あなたに降る雨は会えなくて泣いている私の涙かしら。でも必修科目の合宿だとはいえ、あなたと3日も離れ離れになるなんて、本当に寂しさで身を焦がしてしまいそうよ。え？今？今はあなたの毛布にくるまって寝転がってる。ええ、そうよ。一人で過ごすのは寂しいのだから、そのくらい許してほしいわ。早く帰ってきてくれないと、あなたの毛布、私の匂いになってしまうわよ。あさってには帰ってくるのよね。はあ、せめて平日なら講義やなんかで気を紛らわすこともできるのだけれど、朝から晩まであなたがいないのはやっぱり辛いわね。そうだ、あなたは今日何を食べたのかしら。そう、だったら私も明日のお昼はハンバーグにしようかしら。時間差でも同じものを食べることで少しは近くに感じられる気がするから。よくあなたと行くお店、お弁当もやってるみたいだし、せっかくの機会に利用してみるのもいいわよね。想像したら食べたくなってしまったの？あのお店、美味しいものね。じゃあ、帰ってきたら一緒に食事に行きましょう。あ、でもそうしたらハンバーグばかり続いてしまうかしら。なら、私は別のメニューを注文するわ。あなたがハンバーグを頼んで、私は何か別のメニューを注文して。そうすれば、分け合うこともできるものね。一緒に同じものを食べることも、違うものを分け合って食べることも、どちらも幸せなことよね。食卓を愛するあなたと囲むからこそできることだわ。だから、待ってるから、早く帰ってきてね。ありがとう。あと、明日もお話してくれるかしら。特に話すことはないかもしれないけれど、一日に一度あなたの声を聞きたくて。スピーカー越しでもいいの。あなたの声で私の鼓膜を、心を震わせてほしいわ。あら、モーニングコールをしてくれるの？嬉しい。いつもはあなたと一緒の朝を過ごすという大義名分があるわけだけど、あなたがいない朝にちゃんと起きれるかどうか少し不安だったの。それなら夜も遅いことだし、あまり夜更かしさせても悪いわよね。ええ、そうよ。今日はこのままあなたの匂いに包まれて眠るわ。明日の朝、あなたの声で起こしてもらえるのを楽しみにしてね。ええ、また明日。あ、そういえば、お部屋ってホテルなのかしら。暑くなってきたからって、あまり涼しげな格好で眠ってはダメよ。体を冷やさないように、お布団をかけて暖かくして寝ましょうね。あと、そうね。ええ、会話、終わりにしてしまうのが惜しくて。通話を切ってしまうと、あなたが隣にいないという事実に打ちのめされてしまいそうだもの。 え、大丈夫よ。我慢できるわ、きっと。え、また明日。私から切るわね。意を決して。あ、最後にこれだけ。愛しているわ、あなた。離れていても変わらずに、ずっと、ずっと、誰よりも、何よりも。それじゃあ、おやすみなさい。よく眠れたわ。あなたの匂いに包まれて、たくさん幸せで。あなたはどう？ちゃんと眠れたかしら？そう。枕が変わると眠れないって言ってたものね。その調子だと、今晩も眠れなさそうね。だったら、天気もいいみたいだし、今日はお布団周りのお掃除をしようかしら。お布団やクッションを干して、カバーや毛布は洗濯して。あなたの匂いが失われてしまうのは残念だけれど、二日連続は、私の方も変な癖がついてしまいそうだし、明日帰ってきたあなたが気持ちよく眠れるように環境を整えておくわ。それにお掃除してる間は気も紛れると思うの。ええ、今日の予定もできたことだし気持ちよく目覚められたわ。ありがとう、あなた。こうやって電話で起こしてもらえるなんて経験ができたのだから、離れ離れになったことも全くの無駄ではなかったのかしら。ええ、今日も一日頑張って。でも、無理はしないように過ごしてね。あなた、愛してるわ。